今日は使徒の働き第1章12節から14節です。このところでは二階座敷の祈りが語られています。12節を見ますと、そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰ったとあるわけです。このオリーブ山で弟子たちはイエス様が天に昇って行かれるその姿を見たわけですけれども、イエス様の約束は何であったのか、それはルカの福音書の24章の終わりの方に記されてあります。ルカの福音書と使徒の働きはともに、これはルカが書き記したと言われているわけですけれども、イエス様のこの弟子たちの約束は何であったのか、それはルカの福音書24章49節を見ると、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。この言葉を弟子たちは聞いたわけです。ですからこのエルサレムに帰ったという言葉が出てきます。普通だったらもうこのところから逃げて、そして自分が助かるということを考えるのではないかと思いますけれども、しかし弟子たちはこの約束を守る。それは何かというと、父が約束されたもの、それは助け主、ご精霊であるわけです。ご精霊を求める、そのことのためにまず彼らは都にとどまるということをしたわけです。そしてその人々の名前は13節に出てきているわけですけれども、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルタロマイとマタイ、アルパエの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであったとあるわけですが、このイエス様の弟子11人が屋上の部屋に上がっていった。彼らはどうであったのか。この実は屋上の部屋というのは最後の晩餐の部屋であったわけです。同じところ、そこで彼らは祈ったということになるわけです。彼らはその時イエス様と一緒に食事をした。そして彼らの心はどうであったかというと、みんなバラバラであったということです。なぜならば、この中で一番偉いのは誰かということを彼らは言い争っていたわけです。そして弟子のペテロも、自分はイエス様に最後までついていくっていうふうに言ったわけです。もう他の弟子たちが見捨てても、もう自分はもうイエス様と共にもう牢屋にまで行く、そういうもうことを言っていたわけですが、事実はどうであったのか。ペテロも他の弟子たちももう皆見捨ててイエス様のもとから逃げていってしまったということであったわけです。14節には女たちと出てるわけですけれども、マグダラのマリアや、またヨハネの母マリア、そういうもうイエス様の最初の復活に出会った人たち、またイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にというふうに出てきているわけですけれども、イエスの兄弟たちは最初イエス様が救い主であるとは全く信じられなかったわけです。ある時もうイエス様がいるってことを聞いて、もう気が変になった、そう思いこのイエス様を連れ戻そうとしたということが福音書の中に記されてあるわけです。ですから初めは誰一人としてイエス様を誠の救い主、また神と信じることはできなかったわけです。しかしイエス様が復活されて、ご自身を表され、そして彼らはこれがもう事実である、そのことが分かり、彼らはこの泊まっている屋上の部屋に集まり、祈るという姿がここに出てきます。しかし彼らの祈りっていうのは14節の 終わりを見ると、このいつも心を一つにして祈っていたという言葉が出てきます。まあ私たちもお祈りをします。でも問題は何かっていうと、心が一つとなっているだろうか。まあ私はある時に、合心祈祷という言葉を聞きました。それは韓国人の先生が言われた言葉ですけれども、心を合わせる祈祷祈り、まあ、4文字で言われたんですけれども、もう心がぴったりと合う、まあ、その時に私は一つのことを思い出したわけです。それは進学校生活で、まあ、祈りっていうのはもう毎日ありました。蒼天祈祷から、そして学びの時にも祈りで始まり祈りで終わる、もちろん夜の祈祷会もあったわけです。そしてまたいろんな作業や奉仕がある。その当時、まあ、男性の進学生だけで40名ほどいたわけですけれども、一番忙しかったのはこの主夜聖会、5月のゴールデンウィークに持たれる、もうその時にはもう外からもう400人を超すような人たちが集まってきて、食事の提供をし、もういろんな奉仕があったわけですけれども、そういう中で意見が違ってもうぶつかるというようなこともしばしあったわけです。もう時にはもう食事を用意するその直前にもう言い争いが起こるというようなこともなきにしもあらずであったわけです。じゃあその時に解決は何であったのか。それは祈りということであったわけです。もう祈って、もうお互いが自分が正しいと言ってる、そういうところでどこで解決を見出すことができたのか。もうその2人がですね、もう一緒に祈っていく、そしてその祈りの中で、まあ言うなれば自分の心が砕かれていく、謙遜になる。それはイエス様がどのようにして自分たちを救われたのか、もっと明確にならば自分の罪を許していただく、祈りの中でそのことが心に示されるということがあったわけです。もちろん私もそういうことを体験して、そしてまあお互いが柔らかい心を持って、そして相手の言うことをもう聞く、そしてまたもちろん自分の意見も述べる、まさに祈りによって心が一つになっていく。それはイエス様がルカの24章の47節でも言われたように、罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、エルサレムから開始してという言葉があるわけです。罪を得させる悔い改めがエルサレムから開始する。おそらくこの屋上の部屋で弟子たちや女性たちやイエス様の兄弟たちが祈っていった、その中には悔い改めがあったんではないだろうか。あの最後の晩餐のイエス様がパンを裂かれる時にも、自分が一番偉い、自分の意見が正しい、そのように主張していた、その自分たちはイエス様を見捨てて去っていってしまった。おそらく弟子たちの心の中にその悔い改めの思いが出てくる。そして彼らは互いに心が砕かれていく。そこにはイエス様の兄弟たちもいたわけです。まあ、聖書の新約聖書の最後の方にはヤコブの手紙やユダの手紙があるわけですけれども、それはイエス様の兄弟たちが、まあ、まさに弟子となって書き記した。彼らもまた普通だったら兄と思われるイエス様をもう神として信じて従っていく。ですからそれはもう全く心が変えられなければできないことであったわけですし、おそらく彼らが心を一つにするっていうことはまさに もうイエス様の御前にあって心砕かれて、本当にこの一つになっていく。ですからその一つになるっていうのは融合というのではなくて、もう本当に全くもう一致して一つ心になっていったということではないかと思います。そしてこの祈りがあったからこそ、実は聖霊降臨、ペンテコステが2章に出てくるわけですけれども、本当に彼らのその悔し砕けたる魂がなければ、果たして助け主ご聖霊は彼らに望んでいたであろうかということを思います。ですから私たち自身も神様を求めるときに、まず自分自身が砕かれた心を持って主の前にへり下り、そしてまた神様の恵みを受けるにふさわしいものとなっているだろうか、そのことが示されるのではないかと思います。ですから今日教会、また私たちに必要なのは14節に出ている、いつも心を一つにして祈っていたというこの姿にあると思います。もう教会は売り買いするところではない、祈りの場であるということをイエス様は言われましたけれども、願くば私たちも心を合わせて主の御前にへり下り、そしてまた心砕かれて主に祈り続けていく、そういうものとさせていただきたいと思います。